過ごしたのです。イエス様を知ること持つことは本当に、まあ、素晴らしいことです。そこによって人間は心配不安から解放され生きる希望を持つようになります。けどもそれだけでは十分ではないと新約聖書の手紙を通してはっきり知ることができます。イエス様が私たちを御手の中に置くことによって私たちの主として私たちの全てを支配なさることが大切です。結局主の救いに預かったものは主に使えるものとなるべきです。主に用いられた人々とは皆、まあ、ただしもべとか奴隷のように呼ばれました。例えばヨシュア記の一章を見ると次のように書かれています。ヨシュア記一章の一節と二節の中で二回同じ表現が出てきます。すなわち主なる神は私のしもべモーセとあります。ちょっと読みます。さて主のしもべモーセが死んで後主はモーセの中佐ヌの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべてのために立ってこのヨルダン川を渡り私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。私のしもべモーセ、主のしもべモーセと2回確証されています。このモーセという人は一体どうして神のしもべと呼ばれたなのでしょうか。まあ、言えることは彼は地母の屋敷し死にまで従われたイエス様に似ていたからです。もし我々は主に仕える器として行こうと思えば私たちも主の御姿に変えられなければならないと言えます。どの点でモーセはイエス様に似ていたのでしょうか。新命記の5章の5節に次のような言葉が出てきます。286ページです。286ページ新命記5章の5節です。その時私は主とあなた方の戸の間に立ち主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。結局主とイスラエルの民の間に立った人は神のしもべであるモーセでした。そしてイエス様についてちょっと似てることが書かれています。テモテ第一の手紙、今度は新約聖書の373ページになります。新約聖書の373ページです。テモテ第一の手紙二章の五節です。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であってそれは人としてのキリストイエスです。神としてのキリストイエスと書いてないんです。人間の救いの代価とは結局イエス様の流された血潮でありイエス様の捧げられた命でした。神としてのイエス様は自分の命を与えられなかったのです。神は家の命そのものですが死なない。人間との流れたイエス様だけが 人間の起こるべき天罰を受けになることができたのです。神と人の間の仲介者も唯一であってさらば人としてのキリストイエスです。まあ人間となられたイエス様は聖なる神と全人類との間に立ち仲介者となられました。モーセも本当に聖なる神とイスラエルのための間に立つものとなったのです。私はどうでもいい、捨てられてもいい、私は民の永遠の幸せのために犠牲になっても結構ですとモーセは思ったのです。イエス様は自分自身の癒しくし、モーセも自分自身の癒しくしたのです。他の箇所もあります。例えば民数記の中二章、今度もう一回旧約聖書に戻りまして230ページになります。230ページ中二章の三節です。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。言うまでもなく生まれつき謙遜な人間はいません。ある人々は私はダメだダメだと言います。劣等感を持つけど、それもやっぱり謙遜ではない、傲慢の一つの表れに過ぎない。けどもモーセは世界一の謙遜なものになった。生まれつきそうではなかったんです。もうすぐ怒ってしまった男で平気でエジプト人を殺してしまったんです。これは謙遜の表れじゃない。けど彼は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあります。まあ、主のなさった奇跡です。イエス様についても似てること書かれています。よく知られているマタイでの中一章の29節ですね。新約聖書の中9ページになります。まあイエス様しか言えないことでしょう。モーセは自分についてもちろんそういうふうに言えなかったでしょう。私はこの地上の誰にも勝って非常に謙遜であるともちろん言えなかったんです。それは主の判断です。けどイエス様は自分について言えたのです。29節ですね。マタイ伝福音書の29節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私は心優しくへりくだっている、イエス様しか言えない。また聖霊はヒブル書の著者を通して次のように判断したのであります。ヘブル人への手紙の3章の5節になります。391ページです。ヘブル人への手紙の3章の5節、モーセはしもべとして、器として、奴隷として神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。モーセは主のしもべであり、主のしもべとして彼は忠実だった。生ける誠の神ご自身が善のなるお方であり、そしてこの方はモーセを指して私のしもべモーセと呼ぶことができました。 からは私に使えるものとなったのです。からも自分のことについてしか考えられなかった男だったはずです。元は罪の奴隷であったモーセは主に使えるものとなったのです。パウロはテサロニケの信者たちに、あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に使えるようになったと書き送ることができたのです。このテサロニケにいる人々とは3週間しか福音を聞けなかったんです。それでパウロは命がけで逃げなければならなかったのです。3週間だけ彼はイエス様のことを聞いて、悔い改めてイエス様を信じ、そして体についてこういうふうに言えるようになったのです。まあ考えられない事実です。あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになりました。もちろん御霊は我々にも呼びかけておられます。キリストが全ての人のために死んだのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇ったお方のために生きるためなのです。まあ我々の人生の目的とは一体どういうものであるべきなのでしょうか。言うまでもなく、蘇られたイエス様のために生きることなのではないでしょうか。けどどうしたら主のために生きることができるなのでしょうか。いかにして主のしもべとなることができるなのでありましょうか。今の時代に起こる主のご奉仕とは一体どのようなものであるべきなのでしょうか。パウロは答えとして次のように書いたのです。使徒行伝の26章。このパウロはもちろん聖書の勉強によって救われませんでした。彼は確かに立派な人格者でしたけども、救われていなかったのです。彼はどうして主に使えるものとなったかと言いますと、まあ、彼の心の目が奇跡的に開かれたからです。私はそれを人間から受けなかったし、教えられもしなかった、上からの啓示によって受けたのですと。主なる神はイエス・キリストを私の心の内に啓示してくださったと彼は言ったのです。そして、ここで26章、使徒行伝の26章16節から彼は次のように書いたのです。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなた方に現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを、まあ、しもべ、用いられる器、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配下から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なる者とされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで明かれたよ。おお、私はこの天からの啓示に背かなかった。すごくないこととは、まあ、用いられることになります。彼は聞く耳を持っていただけではなく、自分自身の癒しくしたのであります。彼はどうして救い出されたかと言いますと、使わされるためです。用いられるために救われた、これはパウロの確信でした。まあ、この言葉に示されているように、奉仕の一つは異邦人の心の目が開かれ、罪の暗けから 以后请啊。